お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから歴代史の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は第二歴代史26章1節から28章8節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
第二歴代史26章の学びに入りますが、アマツヤの息子ウジヤはまだティーンエイジャーの時に王位につきます。26章1節から3節。ユダの民は皆当時16歳であったウジヤを立てて、その父アマツヤの代わりに王とした。彼はアマツヤが先祖たちと共に眠って後エラテを再建し、それをユダに復帰させた。ウジヤは16歳で王となり、エルサレムで52年間王であった。彼の母の名はエコルヤといい、エルサレムの出であった。ウジヤは良い王でしたが、特に傑出した人物というわけではありませんでした。彼の統治の間にはリバイバルは起こりませんでした。4節から5節。彼はすべて父アマツヤが行った通りに、主の目にかなうことを行った。彼は神を認めることを教えたゼカリアの存命中は神を求めた。彼が主を求めていた間、神は彼を栄えさせた。これまで見てきたように、北王国には一人も良い王は出ませんでした。一方、南王国には数人の良い王たちがいました。そのうちの五人はとても優れていたと考えられます。なぜならその五人の統治の間にリバイバルと改革が起こったからです。ウジヤは良い王でしたが、しかし彼の統治ではリバイバルは起こりませんでした。6節。彼は出陣してペリシテ人と戦った時、ガテの城壁、ヤブネの城壁、アシュドデの城壁を打ち壊し、アシュドデの中のペリシテ人たちの間にまちまちを築いた。ガテはペリシテ人たちの要塞の一つでした。アシュドテは今日とても発展した地域です。なぜなら彼らがそこに港を築いたからです。そこはペリシテ人の地で、この全域をウジヤが取ったのです。8節から10節。アモン人はウジヤのもとに貢ぎ物を納めた。こうして彼の名はエジプトの入り口にまで届いた。その勢力が並外れて強くなったからである。ウジヤはエルサレムの隅の門、谷の門および曲がり角の上に櫓を建て、これを強固にし、荒野に櫓を建て、多くの水溜めを掘った。彼は低地にも平野にも多くの家畜を持っていたからである。産地や果樹園には農夫やブドウ作りがいた。彼が農業を好んだからである。彼は農業を好んだと書かれていますが、彼は根は農夫であり酪農家でした。このアシュドデトとアシュケロンとガテからずっと下ってベールシェバまでは 素晴らしい牧草地が続いています。今日そこはウジヤがしたように牛や羊を育てるのにとても良い場所です。そしてそこからカルメルに登っていくとエスドラエロンの谷があり、そこは特にブドウ畑の多い素晴らしい果物の生産地帯です。ウジヤ王はそのようなことが好きだったと書かれているのです。11節から13節。さらにウジヤは戦闘部隊を抱えていたが、彼らは初期エイエルと司マーセアによって登録された人数に従って各部隊に分かれ、王の隊長の一人ハナヌヤの指揮下に戦に出る者たちであった。勇士である一族の頭たちの数は皆で2600人であった。その指揮下には307,500人の軍勢があり、王を助けて敵にあたる強力な戦闘部隊であった。この時南ユダ王国は軍事的にとても強力でした。14節から15節。ウジヤは彼ら全軍のために盾、槍、兜、鎧、弓および石投げの石、さらに彼はエルサレムで巧みに考案された兵器を作り、矢や大石を打ち出すために櫓の上や城壁の角にある塔の上にこれを据えた。こうして彼の名は遠くにまで鳴り響いた。彼が素晴らしい仕方で助けを得て強くなったからである。古代の戦争では人々は大きな石を打ち出すためにある種の機械を持っていました。同時に彼らは人間の力で引かなくても良いように矢をつがえてそれを打ち出すこともできました。また彼らはものすごい大きさの矢をこしらえてそれをとても遠くへ打つこともできました。ウジヤはまた新しい兵器を編み出した人物でもありました。さて、これまでの王たちを見てきたように、ウジヤにも弱点がありました。それは彼のプライドでした。16節。しかし彼が強くなると、彼の心は高ぶり、ついに身に滅びを招いた。彼は彼の神、主に対して不信の罪を犯した。彼は香の壇の上で香を焚こうとして、主の神殿に入った。彼は香の壇の上で香を焚こうとして、主の神殿に入りました。しかしそれは彼にとっては全く間違ったことでした。17節から19節。すると彼の後から祭司アザルヤが主に仕える80人の有力な祭司たちと共に入ってきた。彼らはウジヤ王の前に立ちふさがって彼に言った。ウジヤよ、主に香を焚くのはあなたのすることではありません。香を焚くのは聖別された祭司たち、アロンの子らのすることです。聖所から出てください。あなたは不信の罪を犯したのです。あなたには神である主の誉れは与えられません。祭司たちはこのことでは実際に王に逆らうことができました。王は祭司の職務に無理に押し入ろうとしていたのです。彼はアロンの子孫以外には厳格に禁じられていたことをしてしまいました。アロンの系図の祭司たちだけが聖所に入ることができたのです。19節。ウジヤは激しく怒って手に香炉を取って香を焚こうとした。彼が祭司たちに対して激しい怒りを抱いたとき、その祭司たちの前、主の神殿の中、香の壇の傍らで、突然彼の額にツァラートが現れた。これはウジヤに対する神様からの即刻の裁きでした。20節から21節。祭司の頭、アザルヤと祭司たち全員が彼の方を見ると、なんと彼の額は、ツァラートに侵されていた。そこで彼らは急いで彼をそこから連れ出した。彼も自分から急いで出て行った。主が彼を撃たれたからである。ウジヤ王は死ぬ日までツァラートに侵され、ツァラートに侵された者として隔ての家に住んだ。 彼は主の宮から立たれたからである。その子、ヨタムが王宮を管理し、この国の人々を裁いていた。ウジヤの息子が国政を引き継がなければなりませんでした。なぜならウジヤは残りの生涯隔離されていたからです。22節。ウジヤのその他の業績は、最初から最後まで、アモツの子、預言者、イザヤが書き記した。イザヤの預言の中には、ウジヤの死の時に、イザヤがミニストリーを始めたと書かれています。そのことが、イザヤ書6章の1節に書かれています。第二歴代史26章の23節。ウジヤは、彼の先祖たちと共に眠った。人々は彼を王たちの墓地の野に先祖たちと共に葬った。彼がツァラートに侵されたものだと言われていたからである。彼の子、ヨタムが代わって王となった。ウジヤはこの地上では神様に裁かれましたが、神の人として天国に行ったのです。さて、次に登場するヨタムは、良い王と言えるもう一人の王です。ユダには三人続けて良い王が与えられました。これはとても珍しいことです。第二歴代史27章の本文に入りますが、一節から二節。ヨタムは25歳で王となり、エルサレムで16年間王であった。彼の母の名はエルシャといい、サドクの娘であった。彼はすべて主の目にかなうことを行った。父ウジヤが行った通りである。ただし彼は主の神殿に入るようなことはしなかった。民はなお滅びに向かっていた。ヨタムについてとても不思議で興味深いことが書かれています。彼は主の神殿に入るようなことはしなかったとありますが、彼の父親が神殿に入っていったとき、彼はツァラートに侵されました。もちろん彼は間違った方法で神様を礼拝しようとしたのです。彼は聖女に無理に押し入りました。そのためヨタムは、神殿に近づきませんでした。その結果彼は王として民に対して悪い手本を示してしまいました。その結果として民はなお滅びに向かっていたのです。彼らは神様に立ち返りませんでした。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。今日、とても多くの人たちが同じようなことをしています。彼らは偏見によって神様の家から遠ざかっています。私は偏見や、または何年も前に自分か自分の愛する人に起こった不幸な出来事のせいで、神様の奉仕をやめてしまった人たちを見てきました。私がまだ若かった頃、私はテキサス出身の偉大なバプテストの説教者の息子と知り合いになりました。私が彼に会った時、彼はパセデナで自由に遊びながら暮らしていました。その頃私たちは一緒によくハンドボールやバレーボールをして遊んだものです。私が彼に何かを話そうとすると、彼は決まって次のように言いました。僕に宗教の話はしないでくれ。宗教についてなら、僕は君と同じくらいよく知っているんだ。そして彼は私に、教会のリーダーたちが彼の父をどのように不当に扱ったかを話してくれました。彼はこのように言いました。僕は二度と教会の敷居はまたがないよ。私は、彼は間違っていると思って彼にそのように言いました。でも彼のつまずきの原因はとても根が深いものであり、ある意味で説得力のあるものでもありました。ヨタムもそれと同じことでした。 彼の行動には理解できるそれなりの動機とつまずきの経験があったのです。第二歴代史27章の3節から4節。彼は主の宮の上の門を建てた。またオフェルの城壁上に多くのものを建てた。彼はユダの山地に町々を建て、森林地帯には城塞と櫓を築いた。この当時、この地は木々で覆われており、また乳と蜜の流れる場所でもありました。ヨタムは丘と丘の間に複数の城を建てた偉大な建設家でもありました。第二歴代史27章の5節から6節。彼はアモン人の王と戦い、彼らに打ち勝ったので、アモン人はその年に銀100タラント、小麦1万コル、大麦1万コルを彼に送った。アモン人はこれだけのものを彼に納めた。第2年にも、第3年にも同様にした。このようにヨタムは勢力を増し加えた。彼が彼の神、主の前に自分の道を確かなものとしたからである。彼は自分の父がそうしたように自分の国を軍事的に強く保ちました。8節から9節。彼は25歳で王となり、エルサレムで16年間王であった。ヨタムは彼の先祖たちと共に眠り、人々は彼をダビデの町に葬った。彼の子、アハズが代わって王となった。ヨタムの統治にはたった一章、短い章が当てられているだけです。この若者は偉大な王になることができたのに、偏見によって偉大な王となることも、神様のために素晴らしいことをすることも妨げられてしまったのです。さて、遅かれ早かれユダにも悪い王が出ることは分かっていました。いよいよここに悪い王が登場します。この時点で北王国イスラエルは捕囚に連れて行かれる瀬戸際で、南王国ユダはこれから見ていくようにアハズの罪によって堕落して行きます。第二歴代史28章の本文に入りますが、1節から2節。アハズは20歳で王となり、エルサレムで16年間王であった。彼はその父祖ダビデとは違って、主の目にかなうことを行わず、イスラエルの王たちの道に歩み、その上、バールのために鋳物の像を作った。アハズは悪い王でした。彼はイスラエルの王たちの道に歩みました。そしてそれは邪悪な道を意味しました。これらの王たちが図られる人間的な基準はダビデであり、そしてこの人物はその人間的な基準からは程遠いところにいました。その結果、今私たちは南王国の悲しい将来を見始めます。北王国はアッシリアに捕囚になります。神様は南王国に多くの警告を下さるのですが、それでも彼らは同じように捕囚にされていくことになります。アッシリアにではなく、後になってバビロンに捕囚になるのです。3節。彼はベンヒノムの谷で香を焚き、主がイスラエル人の前から追い払われた異邦の民の忌み嫌うべき習わしを真似て、自分の子供たちに火の中をくぐらせた。 これは彼が自分の子供たちを真っ赤に焼けた祭壇の上に捧げたことを意味します。実際、人見悟空を行うために偶像が真っ赤に焼かれたのです。4節。さらに彼は高きところ、丘の上、青々と茂ったすべての木の下で生贄を捧げ、香を焚いた。アハズは完全に偶像礼拝にのめり込み、南王国を偶像礼拝に陥れたのです。5節。彼の神、主は、彼をアラムの王の手に渡されたので、彼らは彼を撃ち、彼のところから多くの虜を捕らえて行き、ダマスコへ帰った。彼はイスラエルの王の手にも渡されたので、イスラエルの王は彼を撃って大損害を与えた。別の言い方をすれば、神様はご自分の国、ご自分の民のドアを開かれ、敵が入ってくることを許可されたのです。アラムがやってきて初めて南王国への城壁が突破され、多くの者たちが捕らえられて行きました。悲しいことにこの攻撃に北王国が加わりました。ですからこの捕らわれていった多くの人たちは実際北王国イスラエルの虜になったのです。つまりイスラエルがユダの人々を捕囚にしたのです。6節。レマルヤの子ペカはユダで一日のうちに12万人を殺した。皆勇士たちであった。彼らはその父祖の神、主を捨て去っていた。神様はこのことの理由を極めて明瞭にされます。7節から8節。ついでエフライムの勇士ジクリは王の子マーセや、その家の司アズリカム、王の補佐官、エルカナを殺した。さらにイスラエル人は自分の同胞の中から、女たち、男女の子供たちを20万人虜にし、また彼らの中から多くのものをかすめ奪って、その分取り物をサマリアに持って行った。これは南王国のとても悲しいありさまです。神様はこのことが起こることを許可されました。なぜなら、アハズと民が我を忘れて偶像礼拝にふけったからです。そして今神様は自分たちの兄弟に対する残虐さのせいでイスラエルに預言者を送られます。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はウジヤの統治、アハズの統治というテーマで、第二歴代史26章1節から28章8節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りを寄せください。それでは次回までごきげんよう。